こんにちは、ナビゲーターの佐々木です。今回金型社長が熱く語られるのはスタートアップを応援する事業の理念です。〇〇からは何も生まれない、その〇〇とは何でしょうか。それでは早速お聞きください。
一番最初に、失敗させるためにやるっていう、ここコンセプトなんですよね、もう失敗前提やから、
失敗しないと成功がないし、成功からは、誰か言ってましたよね、成功から得られるものはない。
あ、そうなんですね。
失敗からしか得られるものはない、失敗が人を成長させる、だからその中で、でも失敗してもちょっとこれを乗り越えた、これを乗り越えた、その成功体験、だから何でもこう、うまくいってるやつってもうなんかポーンって障害が起こった時にもう一発でダメなんですけど、
そうですね、
ちょっとした失敗を繰り返してそこを乗り越えて、乗り越えて、これをあの積み重ねてる人ってね、そこのベース崩れないからもちろん強いんですよ。
そうか、今それ聞いて思い出したけど、周りの僕らの周りでも40代50代、60代の経営者、成功の話するけど、実は失敗いっぱいしてるんですよね。それでも言わないから失敗してないように見えるけど、それか、
だからそのもうなんていうのかな、極限の失敗をしてないと思うんですよ、立ち直れないように、だからあって、だからその人はその人のそういう才能はあるんやと思うんだけど、でも変な方向行きかけで、これ違ったなとかね、ちょっとこれお金どもに捨ててしまったなとか、そういう失敗とか、もうある意味も人の信頼を裏切ってしまったなっていうような部分も多分出てきてると思う、でもそこでやっぱりこういうことしたら裏切ってしまうんだと思って立て替えられる人と、もうそのままこれで得できんやったら何ぼでもその世界行っちゃおうっていう人と、そこでやっぱりこう岐路分かれると思うんで、
そうかそうか、特に今ね、今のビジネスの話でもやっぱりコロナが明けてとんでもない失敗してる人もいっぱいいるじゃないですか。
そうですね、
借り入れもいっぱいして、
で
も実はそれって大失敗でも何でもお金だけだったらそうでもないっていう、金型社長はそれもずっと知ってあるから、
どこにつまずいてるのかなっていうのはある程度見えると思いますね、だからそれをある程度前もっては、骨折専用ぐらいに擦り傷ぐらいで終わるようにっていうのを横でサポートしながら、でもちょっと失敗したな、ちょっと自分で立ってみ、って言えるぐらいの、寄り添い方がいいのかなと思って、だって子供ってはいはいはいはいって言って常に抱き起こして抱き起こしてってしてたら絶対強くならないと思うんですよね。自分で立ってごらんって言って、でもそこで立てたら褒めてやったらいいと思うんですよ。それが一つの成功体験、こうしても自分でできたって思わせるところ、それも泣き叫んでどうもなんかもうどうしようもないなって言って抱き起こす、だそれはねむちゃくちゃ我慢いると思いますよ、親と一緒でね。
そうですよね、
だから抱き起こしてやりたいけど我慢っていう、そういうところだから言いたいけど我慢、これ失敗しようのちゃうかと思いつつもちょっと我慢してみる、でこんな問題出てきたんですもんな、やっぱこうなったな、どうしたらいいっていう、その立ち上がり方を教え込むんじゃなしに一緒に考える。
そうか、今回のその一つの事例で、農産物フルーツのフルーツドライ、もうちょこちょこちょこちょこ苔持って、
そうですね、失敗もそれは何回もあるでしょうし、でもねこの話をするとみんなね、そんなんあるんやって結構みんなやってはるんですよ、冷凍するって。でもそれをうまくいかなかったとかね、結構この間もよく行く居酒屋さん、で美味しいサバの傷しがあるんですけどね、とか美味しい冷や汁とかね、
いいね、
取ってはるんですよ、それをやっぱりネットで売ろうとすると、いろんな問題が出てくるんですね、許認可が出てくるんで、なかなか難しい、個人的に入って友達に渡す分にはいいんだけど、商売するとなると大変なんで、
加工品っていうやつですね、
でその金の調査もせなあかん、例えば賞味期限2日しかないものをね2 2ヶ月後にじゃあ溶かして食べたって言った時に腹壊したのもないのかな、うん、でそこのエビデンスも取っとかないかな、うん、大変は大変ですよね、はい、でもみんなこう季節ね、あの一つ面白いのは例えばおせち料理に四季の折々のものが入ってたら面白いじゃないですか。
確かに、
ね、
うん、
おせち料理っていったらいつも大体決まってるじゃないですか。でもその時に四季折々のものを食べれたりと、うん、それはねひょっとしたら日本人に合わないかもしれない、うん、でも海外にそれを売るとむっちゃ喜ぶかもしれないとかね、
うん、
日本人は日本人でそうおせちっていうものを、うん、これは伝統守りはいいんですよ、うん、そこにも新しい要素は入ってもいいと思うけど、はい、ね、あの夏に食うもんね、その正月にわざわざ食う必要なくて、
うんうん、
だから美味しいかもしれんけど、
うん、
それはやっぱ季節感がないので、
はい、
これそこまで求めることはないと思うんやけど、うん、でも外人さんそんな季節感ないでしょ。
そうですね、
だからそういうところに日本の四季折々の食べ物がポーンと一気に一つの順になってたりしたら、これも彼の発想なんですけど、はい、ああ面白いなあと思って、
すごい発想力ですね、
うん、なんかねこうちょっとご飯食べててもなんか気づきをね、
うん、
あの辺のねセンスっていうのはすごいなと思うし、それをなんかこれでできへんかなっていう、うん、だ常になんかアンテナ張ってるんやなと思って、うん、僕はそれすごい勉強になるんですよ。でも時々突拍子のないことやっぱりこうこれを越したいなってなるんですよねでもその段階をだ これ抑えなあかんね、抑えなあかん、でここはちょっとあまりにも無理やからこの辺でまず一回行ってみようとか、
はい、うんうん、
その辺を周りがこう固めながらやるっていう、うん、
周りが固める、
周りが固める、案外みんな経験してることが、
うん、
こんな世界でいいことだなと思ってたんだ、あれ考えてみればこれこういうこと使えるんじゃないっていうのをね持ってたりするんですよね、
う
ん、
そうなんですね、
うん、だから違う世界っていうか自分の業界とちゃうところになるとむちゃくちゃ重宝されるようなことなんだけど、自分の業界なんかでありきたりのことで、
うん、
こんなん今更ね、うん、こんな技術とでもならどうもならんわって思ってるようなことが、うん、例えばこっちの世界に行くと、あそんなことができるんやとかね
なるほどな、
だから異業種とかいろんな人と交流してると、
うんうん、
そういう発見があったり、
はい。